皆さん、先週は雪が降っても礼拝を守ってくださりありがとうございました。現場もインターネットも、まあ、来られないでも神様を覚えて礼拝を捧げることができて感謝いたします。特に冬でもですね、皆さんがどうなるかですね、一日前ちゃんと打ち合わせることが、まあ、ありがたいことです。その時もですね、私日曜日の時に私が長崎に行って賛美の星とコンサートをしているんですが、したんですが、その中で参加した方が、前は新学生たちが多かったんですけど、今回はですね、新学生は一人で、伝道師1名、卒業した伝道師1名、全部牧師です。牧師たちが6人ぐらいですね、6人ぐらいが集まって、これそれぞれの副牧師なんですけど、担任牧師、主任牧師が多かったので、日曜日になる前ですね、礼拝が始まる前、全部自分の教会がどうなるかですね、携帯でずっと見ながらなライブ配信で参加して、これができた、これがダメだ、これが問題だと言ってずっと緊張しながら礼拝が捧げたんです。私もですね、中報がなかったと来て、どうしたらいいかな、もうコピーしたらいいかなと、ずっと、もうずっと遠いところでいたので、これがもう大変なことになりました。ですけど、私たちの恋愛の中で神様が私たちに恵みを与えてくださり、祝福の礼拝になることができて感謝いたします。その時に私たちのプラテリメンバーがいろんな賛美をした奉仕のことを皆さんに報告したいと思います。次のページをすいません、いつも準備がないんですけど、今回は準備がありますので、よろしくお願いします。次のページをお願いします。嬉野キリスト教会です。嬉野キリスト教会は70年、今年は71年になりました。この街道ができることは40年前ですかね、40年前、牧師の名前が藤野圭一郎先生ですけど、藤野圭一郎先生がもう私たちに教えてくださった内容は、前20人ぐらい、30人ぐらい、20人ぐらいかな、4、5人ぐらいかな、もう20人以下の人が集まっている場所で、礼拝したんですが、もうあの人はですね、1997年に200人以上が入る街道が建てられると予言してですよね。これはもう私たちは長老業なので、これができるかどうかわからないんですけど、これ、教会が建てられたところが1998年、街道が建てられて200人が入る場所がこの場所です。これ中心の町の中心ではなく、この外部で建てられたんですが、今新幹線の駅が出て、新幹線の駅の周りが中心になって、新都市になりました。そうですから、教会の真ん中、教会の建てられたところが真ん中になって、200人が入るとのいろんな夢が成し遂げられたというの話がありました。前にですけど、前ページ前にお願いします。前回ですね、次です。今回はですね、いろんな賛美が終わって、最初の撮りました。全部一人は韓国で一番有名な大学、ソウル大学を卒業した専攻者です。歌の教授の女性の方です。もう周り全部牧師なので、いろんな教会の仕事を後ろに行って、全部教会がどうなるかと心配しながら神様に任せて賛美したんです。次ですね、 まあ、最後に、撮った写真なんですけど、これは私一人でマイクを撮って何をするかとは分かんないですけど、本来ですね、本来は金波教というの先生ですね、教授先生、指導の先生が来られて説教をして、私が通訳するかと心配しながら全部準備しました。私は前の先生が通訳した YouTube のビデオをずっと見ながら準備したんです。内容が20年間ちょっと変わらないです。この一目パンセとかいろんなことがたくさんあったんですけど、20年間私が20年間来た説教だと思いながら、このビデオを見ながら全部通訳したんですが、先生が来られないです。用事があって、次の日に来られる。ですから私が説教の担当になりました。ですからいきなり説教者になったので、どうなるかと説教して、私が神様の力を頼りながら説教しましょうと言って、間違い日本語でも今のところでですね、ずっと説教したんですが、みんながびっくりしてました。なぜならみんなが知っている私の姿はですね、日本語が上手じゃないですね。私が初めてからで、初めて8年の以前、私が初めて来たからですね、日本語学ぶの時から見たので、私がもう最後に行って、ここに千葉に行って活動したことはもう見ませんでした。ですから私がいろんな下手な日本語でもな勇気を持ってしたので、みんながびっくりしました。ああ、茶先生がこのぐらいに日本語が上手になったのかを全部勉強して、みんな集まって私たちにいろんな話をしました。もう私を会いたいんですけど、私もまあですね、もちろん会いたいんですが、もう私は子供たちが会いたいんです。子供たちは生まれたからですね、生まれたから5歳ジュン君ですね、ラウンちゃんも生まれたから3歳までみんなずっと育てられることを見て、成長することも見ながら私たちを愛してくださった方々なので、ウンビさんと2人の子供たち、ラウンちゃん、ジュン子の見たいです、会いたいですと言います。これ私もで嬉しいの時間になります。私が手伝ってくださった教会、奉仕してくださった教会に私が日本語で説教すること、プラテリ通して賛美を歌ったことも感謝のことです。次の活動です。これは武雄です。嬉野隣の町ですけど、嬉野は田舎です。武雄も田舎なんですけど、嬉野よりいろんな施設とか都市の姿が成長するの都市です。ですから嬉野はマクドナルドがないんですけど、武雄はマクドナルド、ユニクロがありますねいろんな店がたくさんある都市ですけど、韓国人の先生がこの教会の主任された教会です。この後ろの教会が前の教会です。ですけど前が教会の前が幼稚園のところ、幼稚園のところですけど、幼稚園の園長先生がこれ厳しいです。教会が嫌々で嫌いになって、教会がその前に通うことができないと言って、いろんな厳しい状況に、いろんな大変な状況になった教会です。ですけどその教会が40年ぐらいかな、40年になってこの道をですね、通うののドアをですね、これを閉めました。教会がこの道を通うことはダメだと言って、教会の牧師先生は残念ですと言ったんですけど、もういろんな40年間積み立てた金を持って他の街道を建てられました。この街道が建てられたんです。建築しました。去年7月から建てます。先生の話を通して、見ると、こう教会が建てられることができたんですけど、幼稚園の関係を良い関係を結ぶ くことが願い、欲しいなこと、祈りの課題なんですけど、この園長先生が心を開けないので、これが難しかなと思って、ずっと70年、20年か30年か祈ったんですが、これがダメだになって、他の街道を立てて、後ろにですね、後ろにドアが開けて、いろんな玄関が開けることができる、教会の玄関が開けることができたと、証があったんです。で次、お願いします。私たちがこの街道で賛美しました。このグランドピアノも与えられたんですね。で、次です。次です。次は長崎キリスト教会です。この時が、雪が降ったので、道がですね、できるかどうか、もう大変なことなんですけど、下道の通して、高速道路ではなく、下道の通して、教会に行くことができました。もうこの時間なんですけど、もう、私が早めに行くというのを緊張しながらですね、みんな連れて行ったので、もう本来、約束時間は、10時15分です。10時15分に行ってくださいと言ったんですが、私は緊張しながら、10時5分ですけど、早めに行きましょうと言って、到着して、9時40分。私が間違って考えました。9時15分ですよ。ずっと申し訳ないのメッセージをですね、ちゃんとメッセージを送ったんですが、早めに来たんです。それが神様の導きだと思います。なぜでしょうか。なぜなら私たちが雪が降ったので、もう前約束した時間に出発したらこれ遅くなるかもしれない。その時に、私たちが6年ぶりに賛美して、みんなその教会もですね、雪が降ったので遠くて道に通うことができない方が来られない状況ですけど、近くに新しい私たちが6年ぶりに来た後お知らせを聞いた人たちがですね、教会に通ってないんです。教会の信徒じゃない方がちょっと集まっていました。そのことです。私たちが CD を作りました。もう前報告したんですけど、この CD を作って、今回はですね、前は私たちが現場で歌ったことを録音して CD を作ってみんな配ったんですけど、500円ぐらいにも売ったんですけど、これはいろんな良いものではないですよね。で今回はこの CD を作るときに、いろんな業者に任せて、いろんなディレクトができた状況で、お金も払って準備をしています。それは用意 CD なので、みんな帰るときに、持って帰ってください。で次です。月曜日は下水中工業ですね、中工業に行ってチェプルの時間、もうミッションスクールチェプルはですね、早いですね。朝8時30分です。8時30分にこの学生たち、生徒たちが集まって礼拝をするときに、今回は賛美礼拝だと言われて、私たちが2曲を歌いました。朝からですね、喉の状況が悪くなって声が出ないの状況ですけど、みんな一生懸命賛美しました。その時に、私たちはですね、朝早いって、これを賛美したんですけど、みんな実はずっと溜まっていって、これもどんなに、どのように聞くかとわからないんですけど、いろんなコメントをですね、コメントを送ってくださいました。韓国の賛美が力がある賛美ですと、いろんな良い反応があったそうです。次です。中教の時間です。次のうちは中教の時間、これ中教の修行の時間があります。中教の修行の時間で私たちが行って何をするかですけど、何でもいいですよ、もう踊り持ってもいいですよ、もう歌も歌でもいいですよと言ったんですけど、私たちのメンバーの中で牧師先生の一人が準備しました。いろんなプログラム、ゲームのプログラムをして、ゲームが始まった時にどんどんどんどんどんどんどんどんどん盛り上がって、最後はですね、イエス・キリストのメッセージになるのプログラムですね。 この形でいたので、みんな全部幸せな時間になりました。もうこのクリスマスはないですよね。ないです。全部クリスマスないんですけど、先生はクリスチャンです。クリスチャン牧師先生です。女性の牧師先生ですけど、釜山ですから、釜山で2年か3年間勉強して韓国語ができるの先生です。その時間を通して、私たちね、前は賛美したので反応があって、良い反応があって、この子こう良い心を持って私たちを受け入れてくださって、いろんなことができて、授業の中で神様の御言葉をしていることができた時間になりました。次です。タラミキリスト教会です。長崎県があるんですけど、長崎県に下ずっと下にいて、長崎県の中で田舎 のところです。ですけどタラミキリスト教会は10年ぐらいかな、何年ぐらいかな、わからないんですけど、ずっと牧師の教会です。ですけど韓国人の先生がいて2年が過ぎました。前私が、ね、知っている先生ですけど、前長崎教会の伝道師先生ですけど、前会った時にはもういて降っているの状況なんですけど、今2年が過ぎたので狭くなりました。大変だかなと思ったんですけど、そのいろんな一生懸命墓会している状況で、痩せても幸せな顔でニコニコで、この教会を墓会している状況です。この教会の形は私で同じかなと思ったんです。私たちよりは古いですけど、私たちの同じ雰囲気の中で、家を住宅を買って、AI するの状況です。ですけどこの教会で男性の方は2人だけです。みんな全部女性なので、いろんな運ぶのものがあって、それが無理だと、洗濯とか冷蔵庫とかいろんなことが動くができないんですが、私たちもみんな全部男性なので、もう今回にお願いしますと言って、私たちが全部母体寄せでしてずっと荷物とか家具とか冷蔵庫とかいろんなこと運びました。その奉仕も しました。次です、ね、最後に、私たちに見送りの時間です。私この教会に宿泊して、こうちょっと1週間とか宿泊して、韓国に帰るの時に、教会のみんなが私たちの見送りのために、私たちに、来てくださって挨拶の時間になりました。私たちの言葉で1週間の恵みを伝えることができないかなと思ったんですけど、神様の恵みがある私たちのプラテリのチームの活動が来年、千葉と東京のことになって、茨城県もですね行く予定です。ですが、私たち教会に行ってどんな賛美かみんなに、聞くことができるかと思って、聞けたらですね、いい機会になったと思いますので、良い時間になることを期待します。みんな長さ九州の恵みの時間がここでも与えられることを期待しますので、皆さんも望んでください。皆さんも期待してください、はい、ここまでですけど、続けて、説教を披露します。今回はスジェネについての話です。マタイの名前で呼ぶ人物なんですけど、マルコの福音書はレビと呼ばれるんですね。スジェネであったレビを読んだイエス様の話です。イエス様はスジェネであったレビを呼びになりました。イエス様が道を取られるとき、レビがスジェ書に座っているのをご覧になりました。レビは構築税やカペナウムを通している物品に税金のかける主税人 に立ったと思われます。スジェネンは当時の税金、徴収官でした。普通の公務員でしたら特に問題はなかったと思いますが、スジェネンには3つの理由で、嫌われていました。もう1はイスラエルを支配したローマが全領地域で税金を取り立てるためにその民族の人を雇ったので、同じ民族であるイスラエルの人々から憎まれました。次に2つ目は普通の税金以上のお金を取り立てて着服したので、嫌われました。3つ目にはパリサイ派の人々から罪人だと言われたので、敬虔なユダヤ人たちは主税人と会話もしませんでした。それで主税人はますます孤立し、お金に執着するようになりました。しかしイエス様は彼らのところに来てくださいました。イエス様は主税人であったレビも、主税人の頭であったザカイも、彼らの職業仕事ではなく気づいた心にご覧になっていました。イスラエルの境から阻害されたその心を見ておられたのです。そして道を取られたイエス様がレビを見て、私について来なさいと言われたのは偶然ではありません。彼のことを知っておられ、彼のところに来てくださり、彼の可能性を見抜いて弟子になるために呼ばれたのです。イエス様は私たちの内面の記事を知っておられます。イエス様は彼の人生を知っておられ、この場を知っていました。そしてその記事を癒してくださると言われました。キリシャン家庭で育った私がイエス様を本当に出会ったのは、イエス様が私のことを知っておられることを気づかされた時です。私の父は早く亡くなったので、私は小学の時から一人でソウルの親戚の家に住まわせていただいたり寮に入ったりしたので、学生時代は寂しかったです。そんな私の心をイエス様が知っておられ、私と共に行ってくださることを気づかされた時、私は心の平安が与えられたのです。それぞれの状況を私たちは全部知ることはできません。友達も親も知ることはできません。私自身も知らないかもしれません。しかしイエス様だけは私のことを全部知っておられます。私を救ってくださった方だからです。レビは生きていくために主税人の仕事を始めましたが、人から非難されるのは大変だったと思います。心の奥底に記事があったでしょ。自分も愛されたい、幸せになりたいと思ったかもしれません。その彼にイエス様が来てくださいました。イエス様が彼を呼ぶ御声は大きな響きだったでしょう。私たちは皆神様の御声を聞きました。そして今もイエス様はレビのように誰かを呼んでおられます。レビは、後で名前をマタイと呼ばれました。彼は新約聖書をマタイの福音書を記録した人です。次、すぐにイエス様に従ったレビについての話です。レビはイエス様に、すぐ従いました。すぐイエス様について行きました。レビはイエス様から呼ばれた時に、イエス様、私は今急いので 仕事が終わったら行きますと言いながら自分の決断を迷いませんでした。イエス様の教えを聞いてイエス様に従いますという若者が何人か聖書に出てきました。しかし皆今ではなく何も問題がない時に従いますと言いました。ルカの福音書9章61節には、主よあなたに従います、ただまず自分の家を者たちに別れを告げることを許しくださいと言った人がいました。また9章59節には、まず行って父を葬ることをお許しくださいと言って人もいました。イエス様は彼らが二つの心を持っていることをよく知っておられました。それでルカの福音書9章62節で、隙に手をかけてから後ろを見る者は誰も神の国にふさわしくありませんと言われました。もちろん家族への挨拶と家族の葬儀はとっても大事です。しかし彼らはイエス様に従いたいけれども、まだ自分が大切に思うことは捨てられないという心を持っていたのです。ですから彼らはいい訳をするのです。イエス様は彼らを次に好きに手をかけてから後ろを見るものだと言われました。昔韓国では畑を耕す時に牛に好きをつなげました。トラクターで畑を耕す時も同じです。運転する時に前をちゃんと見ないで後ろを見たら事故が起こります。心が二つある人はそのような人です。しかしレビは自分の呼ぶイエス様の御声を聞いてすぐイエス様の弟子になる決断をしました。主税人として与えられた富を捨ててイエス様の弟子になる決断をしたのです。レビの決断は褒められるべきです。しかしもっと深く見ると、すべてのことを捨てるほどイエス様からの表明が強烈だったのです。将軍が自分の認めてくれる王様に忠実であるように、イエス様からの表明はレビの深い心の葛藤を知られる表明でした。イエス様はどのようなお方ですか。私たちのことを認めてくださるお方です。私たちが忠実に捧げる値するお方です。ですから私たちは神様からの表明に従ってここにいるのです。次3番目です。罪人を呼んでくださるイエス様についての話です。イエス様は罪人のために来られました。イエス様の表明にすぐ答えたレビはイエス様と弟子たちを自分の家に招待し、一緒に食事をしました。楽しい食卓にはレビの同僚たち、またパリサイ派から罪人だと言われる人々が招待され、イエス様と一緒に食事をしました。この姿を見たパリサイ人たちは弟子たちに言います。なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。パリサイ派はどのような人々ですか。彼らの危険はユダヤ人が奴隷と生活を終えてイスラエルに帰ってきてから始まります。イスラエルに残っていたユダヤ人たちは自分の信仰も捨て、異邦人と結婚し、神様の御言葉に従いませんでした。それでエジラという学者を出身し、聖教師活動を始めました。始まりは神様への信仰の回復でした。し しかし時間が経ちにつれてこの目的はどんどん薄れ、ユダヤ人の区別差別する行為だけを大事にしながら一つの社会政治的な手段ができました。それがパリサイ派です。彼らは異邦人、そして神様の律法から離れた行為をする人々と食事することとは区別されない汚いことだと思っていました。ユダヤ人から囚人を取り立てた囚人たちも罪人だと思っていました。そのような囚人と自分たちが罪人だと思う人々とイエス様が一緒に食事をすることはありえないことだと思っていました。イエス様は彼らの会話を聞いてこう言われました。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病院です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。ユダヤ人たちは、勘違いを知っていました。律法をよく守ることが自分たちだけに与えられ、特にパリサイ人によってよく守るように特別な任務が与えられたと思いました。しかし目に見える行為は巧妙に隠すことができます。律法に元気に見えますが実際には元気ではない人です。それでイエス様は彼らを、お前たちは白く抜いた墓のようなものだと言われました。彼らの厳しい律法を守る人はなかなかいませんでした。みんな律法を守らなかったことを隠することができましたが、主税人と友情は仕事なので隠すことができませんでした。パリサイ派が決めた律法を守れない人々、主税人と友情のような阻害された人々は主税人という一つの集団になりました。彼らは社会で認められず、集まりにも参加することができませんでした。彼らの人生はどれほど大変だったでしょうか。しかしイエス様は彼らと一緒に食事をし、彼らの友達になってくださいました。パリサイ人も主税人も友情も、人間は皆罪人です。神様から離れた人間は皆罪人です。イエス様の癒しが必要な罪人です。パリサイ人の基準から見たら、私もみんな異邦人です。私たちはユダヤ人ではないから神様に礼拝を捧げてはいけない人々です。しかし私たちがこのような礼拝を捧げ、神様の恵みを体験することができるのは、私たちはみんな病人であり、お医者さんであるイエス様の癒しが必要である罪人だからです。それでイエス様が私たちを癒してくださるため、私たちのところに来てくださいました。イザヤ書53章5節にこう書かれています。しかし私が私たちの背きのために刺されて、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、このうち傷のゆえに私たちは癒された。イエス様は今もレビのように傷いた心を持つ私たちを呼んでおられます。私たちの過去がどうであれ、社会からどのように見られていようとも、イエス様は私たちの内面を見て、私たちの可能性を信じて呼んでくださいます。レビがすぐにイエス様に従ったように、私たちも二つの心を 持たず、イエス様の証明に応答するものとなりましょう。そしてイエス様が罪人である私たちを招いてくださったように、私たちも他の人々を愛し、受け入れるものとなりましょう。簡単な聖書の健康の文章なんですけど、これ重要なポイントがいくつかあるんですが、一つのポイントはイエス様が罪人を呼んでくださるために来られたことです。ですから神様が呼んだ人たちはどの姿を持っている人たちですか。これ罪人の姿を持っている姿です。その友情の方とか、堪忍する方とか、また主人たちですね、盛んな主人人の頭である、盛んなの盛のような人たちです。この罪人と一緒に食事をして、食卓に座って、食事をすることを敬虔な人たち、パリサイ派の人たちが見て、これはダメだと言われます。気分が悪くなるんですよね。なぜでしょうか。イエス様が人気があって、いろんな人々たちに尊敬されて、主と呼ばれて、神様の子で呼ばれることをことがもうあったんですが、これがですね、律法学者たちとパリサイ人たちに見ると、これは間違われる考えられることです。ですから自分が経験ないとです。イスラエルの民族だけが救われる、自分と自分が守れる律法が重要なことなんですけど、イエス様は人々を愛してくれるというの、新しい律法、いろんな自分たちがパリサイ人たちがダメだと言ったのを超えて、罪人たちと一緒に食事をして交わりがあったのことは、律法学者としてはダメだというのことの気持ちです。ですからこれをずっと見て、あの人は罪人たちと一緒に食事することが問題だと言われるんですけど、イエス様がこう話を聞いて直してくださる、いろんな話の時にですね、教えてくださることがどんな内容でしょうか。丈夫の人だと思われる人たちには医者が、いらないです。ですけど自分が病気になった、痛みがあった、気づかられたというのことが医者が必要だと思われて病院に行ったら、これは治ります。イエス様はこの痛みがある人たち、罪人ですから気づかられて、神様との関係が離れて、壊れて、神様から離れて寂しい人、いろんな問題がある人だと思われて、イエス様に行くために、神様に行くためにイエス様が必要だと告白した人たちの必要のためにイエス様が来られたというの教えがこの内容で入っています。ですから私たちは罪人です。律法学者たちも罪人です。全ての人間は罪人です。なぜでしょう。なぜならこの人間は神様から全部神様から離れた人です。神様から離れたので、神様に向かって行くことはできないです。いろんな方式がないんですけど、イエス様を送ってくださったイエス様として神様に行くことができるんですけど、これ以外のことで律法を守るために、律法を守ったら私たちが天国に行くというのを信仰では、聖書から教える信仰ではないことです。ですから私たちが罪人ですというのことを認めて神様に行くことができたら、イエス様からの恵みがあります。二つ目のことはですね、すぐ従ったことです。すぐ従ったことは、いろんな考えることが思い出します。 私たちはですね、前考えたことはイエス様が来られた時にいろんなことが終わります。前私が結婚しないのうちにこの祈りをしたことがありました。神様早めに来てください、イエス様早めに来てください、こんな世の中でいろんなことが正しくないことがたくさんあるんですけど、イエス様早めに来てください、ですけど私が結婚した後に来てくださいの祈りがあったんです。こんなお祈りができたことはですか、人間の心の中で世の中で私がいろんな天国の味わいがなかったので、いろんな世の中で未練があることがたくさんありましたからです。ですが、これを全部捨てて神様に従うことは自分の義と考えられることかもしれないんですけど、これはですね、神様の恵みです。なぜでしょうか。レビを呼ぶときにレビの中での心の中でいろんな気づかれたことは悩むのことがたくさんあります。たくさんあったんですが、これを認められる、これをよく知っている声が聞こえます。レビというの名前を呼ぶときですね。これ簡単な呼ぶことなんですけど、その声を通して神様のすべての恵みが入っています。私が九州に来て帰る時に私がただいまとドアを開けて、この娘ですね、ラムちゃんも もう空港で会ったんですけど、多分ですね、この開けてただいまと言って、ランちゃんと呼ぶときにですね、ランちゃんはですね、パパーと言う、自分が遊んでいるおもちゃとか自分がちょっと面白い見るいろんなビデオのこと でも全部捨ててパパーと迎えることができる喜びの中で、レビの気持ちはこんな気持ちです。レビの心はこんな心です。レビは準備がしたんです。今私が主人としていろんな間違いことを間違いことをしているんですけど、誰か私を呼んで義の道を歩むことを出したら、これができたら私がこの人にあの人に従いますというのを自分の心の中でありま、この心がありました。その時にイエス様が呼びます。これがレビの木ですか？いいえ。私たちも同じです。私たちも心の中でいろんな問題がたくさんありましたので、イエス様が私たちを呼んだら涙が出て、神様に従っていろんなことが私たちもですね、準備しているの姿です。ですからイエス様がレビと呼んだら、私たちがすぐ全部捨てて神様に行くことができるように、ような私たちもですよ、同じです。私たちもイエス様が私たちを呼んでくださったら、いろんな未練がないことを全部捨ててイエス様に従うことができます。皆さんがイエス様を信じます、イエス様を従います、イエス様を私の主として主であることで告白しますというのを告白ができたことはこの姿です。最後に私たちのことですけど、イエス様が私たちを救うために来られたというのことです。イエス様がいろんなことを追うために来られたことは、イエス様が私たちを罪人だから呼ぶために来られることです。義の人だからイエス様が来られることの理由がないです。私たちは今イエス様を信じてここで集まって礼拝するんですけど、他の人々、家族の人々、隣の人々はまだイエス様を信じない状況の中でいますので、 皆さん、このイエス様を呼ぶことを他の人たちに招待してください。お祈りいたします。天にいらっしゃる父なる神様、感謝と賛美いたします。神様、先週九州で活動が無事に終わって、神様感謝いたします。教会のみんなも礼拝が守られるために一生懸命努力して、くれたこともですね、感謝いたします。神様、土地でも神様の恵みがあって神様の賛美することができたことを本当に心から感謝いたします。今日はこの報告の報告と、マタイの呼ばれたイエス様の表明についての話をしました。特に私たちが罪人だというのことはどんな意味か、イエス様がマタイを呼ぶときにマタイの心の中でどんな気づくことがあるか、イエス様がこんな気づかれた人のために来られた恵みを聖書から学びました。神様、私たちもマタイのように、また私たちの生活の中で捨てることがあったら捨てて神様に従うことができるように、私たちにも神様の証明を与えてください。私たちを名前を呼んでください。私のことを呼んでくださったら、神様にマタイのように私たちが、全てのことを捨てて神様に従うことができますので、神様は私たちの名前を呼んでください。生活の中で私の名前も呼んでください。悲しむの時に、いろんな問題がある時にも、神様に祈るの時に、私たちの一口の言葉、私の名前を呼んでくださったら、すべてのことが癒されることを信じております。神様、導いてください。マタイを神様が導いてくださったように、私たちの生活も導いてください。感謝してイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。